4ページから17ページ、市政ニュース、4ページ、総合計画などの策定に向けたアンケートにご協力ください。問い合わせ、企画制作課、電話0745-445016、令和9年度を初年度とする10年間のまちづくりの指標となる、葛城市第3次総合計画などの計画の策定を進めています。皆さんのご意見をお聞きするため、アンケートを実施します。無作為で抽出した市民3000人にアンケート用紙を送付しています。お手元に届いている方はご協力をお願いします。また、お手元にアンケート用紙が届いていない方も、ウェブフォームからアンケートにお答えいただけます。次の二次元コードからアクセスし、アンケートにお答えください。皆さんのご回答をお待ちしています。対象、平成19年4月1日までに生まれた18歳以上の市民、所要時間、20分から30分。回答期限、10月10日金曜日まで。第2次総合計画の二次元コードと、アンケートはこちらからと書かれた二次元コードがそれぞれ載っています。空き家セミナー&相談会。問い合わせ、企画制作課。電話0745-445016。市内在住の方、市内に空き家を所有している方を対象に、空き家に関するセミナーと個別相談会を開催します。空き家の管理や売買などのお悩み事をご相談いただけます。時、11月1日土曜日、セミナー予約不要、13時から14時。個別相談会、要予約、14時15分から16時15分。なお、1回30分が4枠あります。先着順。ところ、新庄庁舎2階会議室。申し込み、企画制作課窓口、または電話で予約してください。費用、無料。葛城未来の森アイデアコンペ公開プレゼンテーション。問い合わせ企画制作課。電話0745-445016。令和3年4月より休館している奈良県社会教育センター跡地を町づくりへ有効活用するためにどのように施設活用するべきかを広く公募し、その手がかりにするべく、アイデアデザインコンペを実施しています。応募のあった作品のうち、一次審査を通過したものについて、二次審査として公開プレゼンテーションを実施します。どなたでも観覧可能ですので、ぜひお越しください。時、11月2日日曜日、13時から17時、会場、12時30分。ところ、歴史博物館、赤根ホール。申し込み、不要。出入りは自由です。座席は、関係者席、報道席を除き、全席自由席ですが、観覧希望者が多数の場合は、入場を制限することがあります。詳細と書かれた二次元コードが載っています。マイナンバーカード、更新、受け取り、休日窓口、問い合わせ、総合窓口課、電話、0745-445002、マイナンバーカードの更新、および交付を行っています。2回あります。新庄庁舎開催、時、10月5日日曜日、8時30分から12時、大麻庁舎開催、時、10月18日土曜日、 8時30分から12時。なお、更新、受け取りともに事前予約制です。必要書類については予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには紐付け処理が必要です。利用のための紐付け処理は、ご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所等でもできます。なお、スマートフォンでの手続きには、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。10月は骨髄バンク推進月間です。問い合わせ、健康増進課、電話0745-69-9900。白血病や再生不良性貧血などの病気に有効な治療法として、骨髄移植や末梢血幹細胞移植がありますが、この治療法には骨髄や末梢血幹細胞を提供していただけるドナーが必要です。日本では骨髄バンク事業が1992年から開始され、これまでに多くの患者さんが救われてきていますが、骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としている人は、毎年少なくとも2000人程度います。葛城市では、ドナーの経済的負担の軽減と、骨髄、末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図るために、骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付しています。皆様のご協力をお願いします。ここまでの担当は西川千恵でした。
5ページ。第12回特別弔慰金の請求はお済みですか？問い合わせ。社会福祉課。電話。0745-445103。特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。支給対象者、令和7年4月1日基準日において、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。戦没者の死亡当時のご遺族で、1、令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2、戦没者等の子。3、戦没者等の1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、前述の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪等。なお、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容。額面27万5千円。5年償還の記名国債。請求期限。令和10年3月31日金曜日。なお、請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受けることができなくなります。ご注意ください。請求窓口、社会福祉課。人権、行政、心配事相談を実施しています。 市では人権・行政・心配事相談を実施しています。行政機関等の業務に関する苦情等の相談、人権に関する相談、身の回りの心配事に関する相談がありましたら、お気軽にご相談ください。行政相談委員、人権擁護委員、民生児童委員が相談をお受けします。相談は無料、秘密厳守です。今月の相談日は、29ページの無料相談コーナーをご確認ください。就労につながるサポート、就労準備支援事業。問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-445103。 働きたいけど自信がない、職場の人とのコミュニケーションに不安がある、など、すぐに仕事に就くことが難しく、準備が必要な方のための事業を実施しています。対人関係づくり、生活習慣の見直しや職場体験など、目標に合わせた利用期間やプログラムを選び、相談しながら、6ヶ月から1年の期間で、一人一人に合ったサポートを行います。働くこと、社会に出ることに悩んでいる方や、ご家族の方からもお気軽にお問い合わせください。地域別福祉の就職フェア in 奈良。問い合わせ、奈良県福祉人材センター。電話 0744-29-0160。 福祉の仕事に就職や転職を希望する方や、福祉の仕事に関心のある方を対象に、各地域の福祉・介護職場との合同求人面談会を開催します。福祉施設・事業所との面談コーナー。各日14法人。土日で違う法人が参加。福祉のお仕事相談。ハローワーク相談コーナー。就活応援イベント。1. プロが撮る好印象写真、履歴書写真撮影コーナー。 2. 福祉のマルシェコーナー。対象、福祉の仕事に就職や転職を希望する方、福祉の仕事に関心のある方、学生。なお、無資格未経験の方も参加可。時、10月25日土曜日、26日日曜日、各日11時から16時。ところ、奈良町センター市民ホール、奈良市。費用、参加費無料。申し込み、当日申し込み可能。電子契約サービスの利用について、問い合わせ。関西課、電話 0745-44-8217。 令和7年1月から葛城市との契約手続きにおいて、従来の書面による契約に加え、新たに電子契約サービスの運用を開始しており、インターネットに接続し電子メールを受信できる環境があれば、パソコンやスマートフォンで契約締結が可能です。電子契約では、契約書に収入印紙を添付する必要がないなどのコスト削減、契約締結までのスピードアップ、契約書の紛失リスク低減などのメリットが挙げられます。ぜひご利用ください。詳細は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。6ページ。給付。年金生活者支援給付金制度について。問い合わせ。給付金専用ナビダイヤル。電話 0570-05-4092。 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が 一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受取には、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給し、次の要件をすべて満たす方、3つあります。1、65歳以上。2、世帯全員の市民税が非課税。3、年金収入とその他所得の合計が約88万円以下。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給し、次の要件を満たす方。前年の所得が約472万円以下。請求手続き。1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。対象となる方には、9月初旬に日本年金機構から案内が届いています。同封されているはがき、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。令和8年1月5日までに手続きが完了すると、令和7年10月分から遡って受け取ることができます。2、年金を受給し始める方、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または市役所総合窓口課で請求手続きをしてください。不審電話にはご注意を。日本年金機構などから電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。給付。難病にかかっている方へ、特定疾患者給付金、10月1日から申請受付開始。問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-44-5103。 毎年10月1日現在を基準とし、葛城市特定疾患者給付金支給事業を実施しています。対象者、市内在住の次のいずれかの疾患にかかっている方で、疾患ごとに設けられた認定基準に該当する方。難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病。348疾患が対象。児童福祉法に定める小児慢性特定疾病。16疾患群が対象。支給額。年額2万円。12月中に口座へ振り込み。申請期間は10月1日水曜日から11月28日金曜日。申請方法。窓口にて申し込み。1、指定難病特定医療受給者証。小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方。持ち物。医療受給者証、令和7年10月1日現在有効。印鑑、受給資格者名義の預金通帳。2、先の1に該当しない方。医療受給者証に代わり、特定の様式による医師の証明が必要になります。様式は窓口にて申し込み後に送付します。お早めに申し込みください。支給決定。給付金の受給資格を審査し、支給を決定した方には、給付金支給決定通知書を送付します。7ページ。税金。令和8年度以降適用される、個人住民税に関する主な税制改正。問い合わせ。税務課、電話 0745-44-5103。 5009。令和7年分1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。1. 給与所得控除の見直し。給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に変更されます。これにより、給与収入額が190万円以下の人の控除額が最大10万円引き上げられます。190万円を超える場合、変更はありません。2. 各種扶養控除等にかかる所得要件の引き上げ。各種扶養控除等の適用を受ける所得要件が10万円引き上げられます。表があります。所得要件、改正前、改正後の順にお伝えします。所得要件、同一生計配偶者の合計所得金額、扶養親族の合計所得金額、一人親が有する生計をいつにする子の総所得金額等、雑損控除の適用を認められる親族にかかる総所得金額等、改正前、いずれも48万円、改正後、いずれも58万円、勤労学生の合計所得金額、75万円、85万円、家内労働者の特例における必要経費に参入する金額の最低保障額、55万円、65万円。表終わり。3. 大学生年代、19歳以上、23歳未満の子等に関する特別控除、特定親族特別控除の創設。19歳以上、23歳未満の人のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない人についても、段階的に控除を受けられるようになります。詳細の二次元コードが載っています。環境、下水道と水道以外の排水について、問い合わせ、下水道課、電話 0745-487820、下水道管への雨水の侵入をなくそう。市の下水道は分流式、汚水と雨水を分けて排水する方式を採用し、汚水だけが流れる計算で下水道管を整備しています。予期せぬ雨水が下水道管に侵入すると、マンホールからの汚水噴出や水圧による舗装破損の原因になります。雨どいを下水道管につないだり、汚水マスの蓋を開けて雨水を排水することなどは絶対にやめましょう。雨水の侵入確認ポイント。雨どいが汚水マスにつながっていませんか？雨の日に水道を使っていないのに、汚水マスの中を大量の水が流れていませんか？汚水マスの蓋が壊れていませんか？井戸水などを公共下水道へ排水している方へ、井戸水、地下水や湧き水など水道以外の水を公共下水道に排水する場合は、下水道課へ届け出る必要があり、排水量に応じ下水道使用料が発生します。下水道使用料は、汚水をきれいにするための処理施設の整備や維持管理のために利用者全員が負担します。無届けで排水することは違反です。必ず届出をお願いします。8ページ。防災。防ごう地震による電気火災。感震ブレーカーを設置しましょう。問い合わせ。生活安全課、電話 0745-487820。 045011、阪神淡路大震災や東日本大震災では、出火原因が特定された火災のうち、約6割が電気関係の出火によるものでした。地震による電気機器の転倒・落下による火災や通電火災、停電後電力が復旧し再通電した際に発生する火災などの電気火災を防ぐには感震ブレーカーが効果的です。南海トラフ地震などの大規模地震の発生に備えて、電気火災から命と住居・地域を守るため感震ブレーカーの設置をお願いします。また葛城市では一部の感震ブレーカーに対し設置費用の補助を行っています。感震ブレーカーとは、地震時に一定以上の揺れを感知し自動的に電気の供給を停止させるもので、工事の必要なものや工事不要なコンセントタイプ、差し込み型、簡易タイプなどがあります。分電盤タイプ、内蔵型、分電盤タイプ、後付け型、コンセントタイプ、簡易タイプ、それぞれのイラストが載っています。詳しくは市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。募集、日本語教室の学習支援サポーターを募集します。問い合わせ、企画制作課、電話、0745-445016。 11月より市内在住在勤の外国人の方を対象に日本語教室を開催します。買い物やゴミの分別といった生活に関するテーマを取り上げ、外国人の方が不安なく日常生活を送れるように支援します。その日本語教室で外国人と交流しながらボランティアとして学習支援をしていただける方を募集します。ゴミの出し方、電車・バスの乗り方、交通ルール、病院での受付、買い物など、異文化交流に関心のある方、日本語教育に携わってみたい方、ボランティア活動をしてみたい方、どなたでも大歓迎です。学習支援サポーター向けの研修も実施予定です。興味のある方は企画制作課までご連絡ください。問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016、 メール、企画 kikaku@city.katsuragi.lg.jp9 ページ、人権、無意識の思い込みについて考えてみませんか？気づくことから始めよう。アンコンシャスバイアス。問い合わせ、人権政策課、電話 0745-445005。 無意識の思い込み、偏見のことをアンコンシャスバイアスと言います。多くの過去の経験や周囲の意見、日々接する情報から形成され、誰もが持っているものです。しかしそれは自分で気づかないうちに正しい判断を邪魔したり、誰かを傷つけてしまうこともあります。一人一人が生き生きと暮らすため、アンコンシャスバイアスに気づくことから始めませんか？例として、共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ。ランドセルの色は男の子は黒、女の子は赤。PTA には女性が参加するべきだ。保育士と聞くと女性だと思う。自治会の重要な役職は男性が担うべきだ。介護をしていると聞くと親の介護だと思う、など。 男女共同参画について考える講座。子どものジェンダーについて一緒に考えてみませんか。ぜひお気軽にお越しください。時、10月20日月曜日10時から。ところ、中央公民館2階研修室2、3。演題、子どもの育ちとジェンダー、大人の意識改革と責任。講師、NPO 法人シーン教育部門 G フリー代表、遠谷佳恵子さん。費用無料、申し込み不要。なお、手話通訳を希望される方は、10月10日金曜日17時までに、氏名、連絡先を記載し、ファックス等で申し込んでください。ファックス、0745-69-6884。里親、10月は里親月間です。里親制度に関する説明会。里親とは、様々な事情から保護者と離れて生活する必要のある子どもたちを家庭に迎え入れて養育する人のことです。奈良県では350名を超える子どもが施設や里親家庭で生活する必要があり、里親養育の担い手を募集しています。あなたの家庭のぬくもりを子どもたちへと書かれた3人の子どもたちの写真が載っています。里親センター奈良では、子どもたちを取り巻く現状や里親制度に関しての無料の説明会、里説を毎月開催しております。里親という家族の形、まずは知ることから始めてみませんか。問い合わせ、社会福祉法人天理里親センター奈良、天理市別所町715-3。電話、0743-855567。メール、foster@welfare.com。ホームページ、https://nara.nara-satoya.com/。ここまでの担当は石川でした。
10ページ、環境、野焼き、屋外焼却は、一部の例外を除き、法律で禁止されています。問い合わせ、環境課、電話、0745-445004。野焼きとは、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素彫りの穴などでの焼却も含みます。一定の構造基準を満たしていない焼却炉は使用できません。ゴミは適切に処理しましょう。ゴミを燃やすと煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に影響を及ぼします。家庭から出るゴミは、市のゴミ収集などで、事業所から発生したゴミは、事業系のゴミとしてクリーンセンターに持ち込むか、収集運搬業者に委託するなど、定められた方法で適切に処理しましょう。法律に違反すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反すると、行為者は、5年以下の拘禁刑、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。 焼却禁止の例外5つあります。 1. 農林漁業を営むためやむを得ず行われる廃棄物の焼却。例、稲わら、田畑の草木の焼却。2. 焚き火など日常の焼却であって軽微なもの。例、落ち葉焚き、キャンプファイヤー。3. 風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。例、どんど焼きなどの行事での門松などの焼却。4. 国や地方自治体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。例、河川管理のために伐採した草木などの焼却。5. 震災、風水害、火災、逃走害、その他災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却。例、災害時の応急対策、火災予防訓練など。ただし、認められる場合でも、次のように近隣への配慮をお願いします。風向きや燃やす時間帯などに注意する。燃やす量を最小限にする。焼却を行う際に、周辺住民に声かけを行う。11ページ、公共施設。葛城市、大和高田市、御所市、柏市、神巻町、王子町、広陵町、河合町と、体育施設、文化施設の相互利用を開始します。問い合わせ、管財課、電話、0745-44-8217。10月1日水曜日より、八市町、葛城市、大和高田市、御所市、柏市、神巻町、王子町、広陵町、河合町にお住まいの方、または在勤、一部施設のみの方が、次の対象施設を利用する場合は、市内・町内料金での利用が可能となります。対象施設、予約受付方法などの詳細は、掲載の二次元コードをご確認ください。二次元コードが載っています。対象施設、体育施設、大和高田市、大和高田市立武道館、葛城市、葛城市民体育館、新庄スポーツセンター、葛城市大麻スポーツセンター、神巻町、神巻第一町民体育館、神巻第二町民体育館、広陵町、広陵中央体育館、広陵東体育館、広陵西体育館、広陵北体育館、まみが丘体育館、河合町、河合町立北体育館、文化施設、御所市、御所市文化ホール、アザレアホール、柏市、柏市二上文化センター、市民ホール、楽屋、葛城市、新庄文化会館、マルベリーホール、神巻町、神巻町文化センター、ペガサスホール、王子町、王子町地域交流センター、リーベルホール、王子町やわらぎ会館、イベントホール、王子町防災コミュニティセンター、泉ホール、王子町王子南公民館、大ホール、広陵町広陵中央公民館、かぐや姫ホール。施設の写真が8枚載っています。1、葛城市大麻スポーツセンター。2、大和高田市立武道館。3、 河合町立北体育館。4、広陵中央公民館、かぐや姫ホール。5、神牧町文化センター、ペガサスホール。6、王子町王子南公民館、大ホール。7、御瀬市文化ホール、アザレアホール。8、柏市二上文化センター、市民ホール、楽屋。12ページ、下水道を正しく使いましょう。問い合わせ、下水道課、電話 074548-7820。 下水道に油や異物を流さないでください。葛城市内の各家庭から排水された下水、汚水は、すべて広陵町茅野の奈良県流域下水道センター第二浄化センターで処理され、きれいになった水は蘇我川へ放流されます。しかし近年、油や不織布、布製品などの異物が下水道管に流され、マンホールポンプ等の下水道設備に詰まり、設備の緊急停止や損傷といった事例が発生しています。油や異物により下水道管が詰まったり、マンホールポンプの運転が止まると、下水が適切に流れず、下水がマンホールから道路上に溢れたり、家庭内の汚水マスに逆流したりする恐れがあります。ご自身だけでなく、お住まいの周辺住民の皆さんの生活や衛生環境に多大な影響を与えることになりますので、ご協力ください。マンホールポンプとは、低い位置の下水道管から高い位置の下水道管まで下水を汲み上げて送るための下水道設備で、マンホールの中にあるポンプです。原則、ご家庭や事業所からの下水は、自然流下によって奈良県流域下水道センター第二浄化センターへ送られますが、土地の形状により自然流下できない箇所にマンホールポンプを設置しています。下水道に流してはいけないもの、5つあります。1、水に溶けないものを流さない。ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、紙おむつ、ガーゼ、綿花製品、生理用品、新聞紙、不織布、布類、ゴム、ビニール類、ガラス類、金属類、セメント、土砂類など。トイレットペーパー以外の紙類や布類、ビニール類などの水に溶けないものは、汚水管を傷つけたり、詰まりの原因になります。下水道へ流さずに、それぞれ市所定の方法で処分してください。2、髪の毛などの毛髪類を流さない。宅内の排水管のつなぎ目に引っかかったり、他の汚物と絡み合ったりすることで詰まりの原因となります。排水口に目皿などを置いて、髪の毛が流れないようにしてください。3、天ぷら油、ラードなどの油類を流さない。油類は宅内の排水管や下水道管内へ流れ込むと冷えて固まり、悪臭や詰まりの原因となります。市販の凝固剤や新聞紙などで吸い取るなどして処分してください。4、野菜くずや生ゴミなどを流さない。悪臭や詰まりの原因となります。堆肥にしたり、水分をよく切って燃えるゴミとして処分してください。5、薬品類、農薬、殺虫剤、殺素剤など、危険物、ガソリン、灯油、シンナー、アルコールなど、化学物質などを流さない。宅内の排水管や下水道管を溶かしたり、管内で有毒ガスを発生させるだけでなく、静電気等により、引火、 爆発等の危険性があるので、絶対に流さないでください。なお、記載は一例です。生活排水以外の下水道管を破損や詰まらせる恐れがあるものは流さないでください。また、グリストラップなどの除外施設を使用している事業者の方は、定期的な清掃や確認をお願いします。13ページ、エコライフ、エコな生活、問い合わせ、環境課、電話 0745-44-5004。 できることから始めよう。家庭用廃食油のリサイクル。葛城市では循環型社会の一環として、ご家庭の料理などで使用された食用油を回収して再利用しています。家庭から排出される廃食油に限ります。廃食油の回収場所、市役所、新庄庁舎、大間庁舎、葛城市クリーンセンター、押見集会所、商工会新庄本所。廃食油の回収方法、購入時の容器、またはペットボトルに入れて、回収場所までご持参ください。中身がこぼれないようにお願いします。回収場所にコンテナを設置していますので、容器ごと入れてください。回収できる油、菜種油、サラダ油、ひまわり油、オリーブ油、大豆油、紅花油、サフラワー油、コーン油、ごま油などの使用済みまたは期限切れで不要となったもの、回収できない油、牛脂、ヘッド、豚脂、ラード、魚油、灯油、軽油、エンジンオイル、ヤシ油、ココナッツオイルなど。注意、水分を大量に含んだ油や天ぷらカスなどの異物を大量に含んだ油は回収できません。補助、家庭用生ごみ処理機、電動式、購入費の一部補助。家庭用生ごみ処理機は、生ごみを乾燥させたり、堆肥を作ることができます。生ごみを乾燥させることで、生ごみに含まれる水分量を減らせ、ごみの減量化にもつながります。また、匂いや虫の発生なども減らすことができます。補助金の額、購入価格、税込みの2分の1に相当する額、上限3万円。交付対象者、次の1から3のすべてに該当する方。1、市内に住所を有している方。2、購入した処理機を設置し、適正に維持管理ができる方。3、処理機により堆肥化されたものを適正に管理することができる方。申請方法、環境課窓口備え付けの申請書に領収書、写真を添えて環境課へ提出してください。市ホームページからもダウンロードできます。詳細は二次元コードが載っています。14ページから15ページ、葛城市議会議員選挙、投票に行きましょう。あなたの一票が未来を作る。投票日、10月26日、日曜日、7時から20時。告示日、10月19日、日曜日。期日前投票、不在者投票。10月20日月曜日から10月25日土曜日8時30分から20時。開票日時、10月26日日曜日21時開始予定。開票場所、葛城市民体育館、 南富士17番地。投票できる方、次の要件をすべて満たし、選挙人名簿に登録されている方、年齢要件、平成19年10月27日以前、10月27日を含む、に生まれた方、住所要件、令和7年7月18日以前、7月18日を含む、に、葛城市に住民票がある方で、引き続き住民票がある方、他市町村への転出後は投票できません。投票所入場券、はがき。投票所入場券は、10月20日月曜日から順次各個人に郵送します。名前や投票所確認の上、投票するまで大切に保管してください。また、紛失した場合も、選挙人名簿に登録されている方であれば、投票できます。投票所の受付係に申し出てください。投票日当日は、入場券に記載の投票区、投票所で投票してください。投票所入場券が届かない場合は、お問い合わせください。葛城市選挙管理委員会事務局、電話0745-69-3001。代理投票、点字投票。身体が不自由などの理由により、投票用紙に自分で書けない方、または点字投票を希望する方は、投票所の係員までお声掛けください。10月26日に投票に行けない方へ、期日前投票をしましょう。期日前投票所、新庄庁舎1階市民ホール内、大間庁舎1階会議室。期日前投票をするには、投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を自ら記入してお持ちください。投票所入場券が届いていない場合、期日前投票所に備え付けの期日前投票宣誓書に必要事項を記入いただくと投票できます。不在者投票、入院中、老人ホームに入っている方などへ、入院中の方や老人ホーム等に入っている方、入院、入所している病院、施設が不在者投票のできる指定施設であれば、不在者投票ができます。施設長にお早めに申し出てください。出張等で投票日まで他の市区町村に滞在する方、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。投票用紙の交付などを郵便で行います。お早めに手続きをしてください。期日前投票期間中や投票日当日に満18歳になる方、選挙権取得前に投票しようとする場合は、期日前投票期間中に、新庄庁舎1階市民ホール内、大間庁舎1階会議室で不在者投票ができます。期日前投票はできません。郵便等による不在者投票、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険非保険者証をお持ちの方で各基準に該当する方は、自宅等から郵便等による投票ができます。請求期限、10月22日水曜日まで。郵便等投票証明書の交付を受けるなど、事前手続きが必要です。お早めに手続きをしてください。すでに証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。有効期限が過ぎている場合は、再度、証明書交付の手続きが必要です。また、 上司や資格に障害のある方で、代理記載制度の基準に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人、選挙権を有する方に記載してもらうことができます。自宅等から郵便等による投票ができる基準、身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級、2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級、3級、免疫、肝臓の障害、1から3級の方、戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障害、特別交渉から第二交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉の方、介護保険非保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分、要介護5の方、代理記載制度の基準、自宅等から郵便等による投票ができる基準である障害及び要介護状態区分に該当する方で、かつ上肢または視覚の障害が身体障害者手帳に1級、戦傷病者手帳に特別交渉から第二交渉と記載がある方、詳細は二次元コードが載っています。選挙公報、葛城市選挙管理委員会が選挙公報を発行し、選挙期日の2日前までに各戸配布します。万が一お手元に届かない場合はご連絡ください。なお、市ホームページにも掲載し、期日前投票所の入り口にも備え付けています。連絡先、葛城市選挙管理委員会事務局、電話 074569-3001、葛城市シルバー人材センター、配布委託先、電話 074548-5003。 ここまでの担当は西川澄でした。
16ページ17ページマイナンバーカードで暮らしを便利に、問い合わせ総合窓口か電話 074544-5002。 これからの暮らしに手放せない一枚、マイナンバーカードでできること。健康保険証、運転免許証としても使えるようになり、どんどん便利になっています。免許証も保険証もマイナンバーカード1枚で OK。こんなことに使えます。6つあります。1、本人確認書類になる。公的な顔写真付き本人確認書類として誰でも作ることができます。子供から大人まで、運転免許証やパスポートを持っていない方も安心です。2、運転免許証として使える。マイナンバーカードを携帯することで運転免許証の携帯が不要になります。また既存の運転免許証に比べ手数料が安く、更新時講習をオンラインで受けることができます。ただし、マイナ免許証利用登録手続き必要。3、健康保険証として使える。手続きをしなくても限度額を超える自己負担の支払いが不要になります。また、過去のお薬情報などを医療機関が確認できるため、かかりつけではない病院を受診するときも安心です。 ただし、マイナ保険証利用登録手続き必要。4. コンビニで各種証明書が取得できる。全国のコンビニのマルチコピー機で、印鑑登録証明書と住民票が発行できます。稼働時間、6時30分から23時。土曜、日曜、祝日もご利用いただけます。メンテナンス日及び年末年始を除く。5. オンラインで行政手続きができる。確定申告や転出届などの手続きがスマホやパソコンで簡単に行えます。マイナポータルよりできる手続きをチェック。6. 給付金の受け取りがスマートに。今後の給付金などの申請において、口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。ただし、公金、受取口座、利用登録手続き必要。利用登録が必要なもの。マイナ免許証。運転免許センターなどで登録。マイナ保険証。マイナポータルより登録。スマホ、パソコン、市役所窓口、医療機関など。公金、受取口座。マイナポータルより登録。スマホ、パソコン、市役所窓口、金融機関など。マイナンバーカード Q&A。5つあります。Q1。申請はどうするの ?A1。市役所総合窓口か、スマホ、パソコン、郵便、証明写真機で申請できます。ただし、申請書の再発行は、市役所総合窓口課で行います。マイナンバーカードの完成まで約1ヶ月かかります。完成したマイナンバーカードが市役所に届き次第、受取のご案内はがきを送付します。Q2、保険証利用や公金受取口座の登録はどこでできるの ?A2、市役所総合窓口か、スマホ、パソコンでできます。保険証は医療機関、口座は一部の金融機関の窓口でも手続き可能です。なお、運転免許証利用登録は運転免許センターなどでの手続きになります。Q3、マイナンバーカードの受け取りは平日のみ？A3、現在は新庄庁舎と大間庁舎で、それぞれ月1日ずつ午前中のみ休日交付を行っています。ただし、受け取りには事前に市役所総合窓口課へ電話予約が必要です。Q4、万一紛失したら不正利用されるのでは？A4、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡することで、マイナンバーカードの機能を一時停止することができます。マイナンバー総合フリーダイヤル、無料。電話、0120-95-0178。Q5、マイナンバーカードの有効期限は？ A5、安全性を保持するため、有効期限を設けています。期限が切れる2ヶ月から3ヶ月前に、案内通知が届きますので、更新手続きをお願いします。カード本体の有効期限、カード発行から10回目の誕生日まで、ただし18歳未満は5回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限、保険証利用などに必要、カード発行から5回目の誕生日まで、マイナンバーカードと公金受取口座について、 公金受取口座登録制度は、今後の公金受取のための口座を国、デジタル庁に登録いただく制度です。登録することで、給付金などの申請手続きが簡素化され、受取も早くなります。登録される情報は、金融機関名や口座番号など、給付金などの支給に必要な情報のみで、預金残高や取引情報などが知られることはありません。安心して公金受取口座の登録をご検討ください。口座情報が漏れる？国に監視される？登録は支給に必要な情報だけです。預金残高や取引情報などが知られることはありません。ご安心ください。